割られた時の30の名言。その1、出演して人は生まれ変わる。鏡の前に立ってください。そこにいるのは誰でしょうか。いつもと変わらない自分ではありません。出演して生まれ変わった自分です。自分では気づいていないかもしれませんが、出演した後のあなたは多くの変化を遂げています。生まれ変わったこと1、恋愛の難しさが分かった。出演を経験することで身をもって恋愛の難しさが分かりました。知るから分かるは大きな変化。改めて愛の深さが分かり、人生の面白さに気づきました。生まれ変わったことに反省点を見つけることができた。出演によって自分の反省点を見つけることができました。どんな出演でも自分の日はゼロということはありません。たとえ相手に原因がある出演であっても、自分にも反省点が一つくらいはあるはず。出演によって反省の機会を得ることができ、自分の足りない部分や新しい課題を発見できました。足りない部分はこれから補っていきましょう。生まれ変わったこと3、異性を見る目が養われた。出演によって行動や態度が柔軟になりました。今度は異性と接したとき、付き合っていなくても付き合った後の状態を想像しやすくなっています。生まれ変わったこと4、精神力が強くなった。出演は人生で最も辛い経験の一つです。辛い経験から立ち直ることで心が鍛えられ強い免疫力もつきました。気持ちが強くなっているので、次の恋愛は前回ほど苦しむことはなくなっています。生まれ変わったこと5、小さな希望を見せやすくなった。出演しているときは次の希望も見せやすい状態です。小さな光は明るい中では見せにくい。他の明るさに打ち消されます。小さな光は暗ければ暗いほど見せやすくなります。出演することで一段と感性が研ぎ澄まされ、日常の小さな幸せにも気づきやすくなりました。これを生まれ変わると言わずして何と言うのでしょう。自分が変わったことに気づいてください。そして認めてください。出演によって一度に多くの変化を遂げたことであなたは生まれ変わったのです。出演して自分が生まれ変わったことに気づく。別れた時の30の名言。その2、全力で恋愛をしたことは全力で生きたことになる。真剣に人生を生きている証拠。全力で恋愛をした分、出演のショックも少々でしょう。結婚まで考えていた人と破局することほど辛いものはありません。今まで費やした時間、労力、お金が無になります。出演のショックが大きいと立ち直るのも時間がかかる。しかし落ち込まないでください。全力で恋愛をしたことは全力で生きたということ。つまり真剣に人生を生きている証拠です。出演という結果にとらわれているから悪いことに思えるだけ。恥じる必要はありません。むしろ精一杯人生を生きていることに自信を持っているのです。転倒せず自分ができることを全力で尽くしました。出演のショックは小さいより大きい方がいい。出演のショックが大きいのは全力で生きた証であり勲章です。全力で人生を生きたのですから失敗ではなく成功です。今は自分を責めるのではなく褒めなければいけません。真剣に頑張っている自分を褒めてあげてください。全力で生きることは新しい人生を切り開く力になります。全力で恋愛をしたら出演した時もしっかり成長できます。あとはその成長を踏み台にして再び全力で生きていけばいいだけです。ひたむきに頑張る自分を曲げずそのままの調子で生きていきましょう。全力で人生を生きていることに気づき自分を褒める。別れた時の30の名言。その3、傷ついた分だけ大人の階段を登ることができる。出演で心に傷がついた。心の傷ばかりを見てくよくよ投げてはいけません。傷ばかり見ているとそこに注意が向いてますます痛みが強くなります。時間が経てば自然に傷は消え興奮も落ち着きます。もっと大切なことに気づいてください。あなたはただ傷ついただけではありません。傷ついた分だけ大人の階段を登ることができているのです。たくさん涙を流した分だけ心の痛みが分かるようになりました。出演の悲しみで苦しんだ分だけ出演特有の苦しみを理解しました。たくさん涙を流した分だけ絶望の意味を理解しました。そして途方に暮れた分だけ立ち直ることの大変さを理解できるようになりました。言い換えるとどんどん大人になっているということ、どん底に落ちているのではありません。大人の階段を登っているのです。どんどん人としての器が広がり人間力がアップしている。我らによる苦しみは我らを経験した直後しか経験できません。だから今はしっかり落ち込んで気づいておく方がいい。出演で深く気づいておくほど出演で深く気づいた人の気持ちも分かるようになります。どんどん階段を上がっていけば視線も高くなって視野が広がり遠くまで見渡せるようになります。気づくのは大人の階段を駆け上がるチャンスと考えてください。気づいた分だけあなたは感度の鋭い大人になります。気づいた分だけ大人の階段を登っていることに気づく。別れた時の30の名言。その4、苦労した別れの後ほどいい出会いが待っている。別れ話の準備が大変だった。引き止められ説得に苦労した。別れにはひどいことをたくさん言われた。別れるまでに時間がかかった。別れなくてもスムーズにいかないことがあります。しかし希望を持ってください。苦労した別れの後ほどいい出会いが待っています。あなたが懸命に頑張っていた様子をきちんと神様は見ています。頑張る中の様子に神様もしみじみ感動しました。苦労ばかり続いているのはかわいそうだ。よし、いい出会いをプレゼントしよう。神様は頑張っていたあなたを救うため苦労した別れの後にいい出会いをもたらしてくれます。だから別れた後は出会いやすい。信じられない。出会いなんてないと思っているあなた。それは違います。出会いがないのではなく見逃しているだけです。もう恋愛なんてしたくないと不適されているとせっかくチャンスがあっても気づけません。神様から与えられた出会いを見せることもできますがもったいない。すでに出会いの一部が始まっていると信じて楽しみにしておきましょう。楽しみにすればすることに気がつき自然から立ち直りやすくなります。これはチャンスではないかと思うことがあれば積極的に近づきましょう。相手から近づいてくるのを待つのではなくあなたから近づいていくことが大切です。神様に応援されるような人になりましょう。勇気を出して行動していると神様はもっと応援したくなりさらなる運も運んできてくれます。苦労した別れの後ほどいい出会いが待っていると信じて行動する。別れた時の30の名言。その後、別れさせてもらったと顕著に考えよう。出演後の生き方がスムーズになる。別れたと考えていませんか。もちろん普通の考え方ですが少し見方を変えてみてはいかがでしょうか。別れさせてもらったと考えてみましょう。別れたいと言い出したのは自分です。自分だってのわがままでしたが受け入れてもらいました。相手は不満そうでしたが何とか認めてもらいました。少なくとも別れ話を聞き出したらわが自分の希望を主張したことになります。ありがたいことです。もし別れられなければ無駄な時間がすぎ面倒も増えて悩まされていたはずです。ひとまず希望通り別れることができたのですからその点は感謝をしたい。ぐだぐだした場面があったものの最終的に自分の意思を尊重してもらいました。おかげで自分の住みたい道に進めるようになりました。させてもらったと考えることで別れの印象だけでなく別れてくれた恋人の印象も改善します。別れさせてもらったおかげで今のあなたが存在します。その謙虚な姿勢があれば自然の苦しみからも早く立ち直れるでしょう。気持ちが上向きになることで自然の生き方がスムーズになります。人付き合いもスムーズになり新しい出会いにも恵まれます。別れたというより別れさせてもらったと謙虚に考えるようにする。別れた時の30の名言。その6、別れたら運命の人ではなかったということ。運命の人なら交際が続いていたはずだから。別れた人運命の人だったと思っていませんか。残念ながら誤解です。その人は運命の人ではありませんでした。運命の人なら交際が続いていたはずだからです。別れたという結果が運命の人ではなかったと言える証拠です。運命の人ではなかったという結果に落ち込むのではありません。トラブルも起こりくしておきました。その人は運命の人ではありませんでしたが、いずれ別れるのは運命でした。うまくいく人は頑張らなくてもうまくいきます。うまくいかない人はどう頑張ってもうまくいきません。運命の人ではなかったという結果に落ち込むのではありません。運命の人ではなかったという発見に喜びましょう。もし違和感を無視したまま交際を続けていれば運命の人だと勘違いしたままになっていたでしょう。その時はよくてもいずれどこかで無理が生じて限界に達していたはずです。後になればなるほど別れのダメージも大きくなります。その人は運命の人ではないよ、早く誤解に気づいてと教えてくれました。まだ早めに分かってよかったと考えましょう。そもそも気づけてよかったと考えましょう。もっと後になってから気づくより早めに気づけたおかげでまだやり直せます。別れた人はあなたを本当の運命の人に導くためのないんです。別れてきっぱり忘れるのも恋愛の大事な仕事です。その人との関係は終わっても人生まで終わったわけではありません。くよくよせず次こそ運命の人と出会いましょう。運命の出会いを期待した方があなたの感性が研ぎ澄まされ出会いやすくなります。別れた時の30の名言。その7、恋人と別れたあなたは最強の武器を手に入れた。自由な時間という武器だ。恋人と別れたあなたは最強の武器を手に入れました。自由な時間という武器です。時間は人生の最も貴重な資源の一つ。恋人と別れると交際に費やす時間が不要になり生活に余裕が生まれます。自由な時間の使い方はあなた次第。趣味や勉強に使ってもいい、美容やスポーツに使ってもいい、友人との雑談や娯楽に使ってもいい、 国内旅行や海外旅行に使ってもいい。もちろん仕事に使ってもいい。できるだけ有意なことに使いましょう。自由な時間という武器を活用すれば今までより集中熱中ができるようになります。せっかく最強の武器を手に入れているのですから、くよくよしていることではありません。自由な時間という最強の武器を使って早速新しい人生を歩み始めましょう。別れた日からあなたの新しい人生がスタートです。別れた後することがなくてしまうと嘆いている場合ではありません。自由な時間が増えて嬉しい。ワクワクすると喜びましょう。人生では恋人がないうちしかできないこともあります。今まで忙しくてできなかったことでも今ならできるはずです。最強の武器を手にしているあなたは今最強の力、希望、可能性を手にしているのです。恋人と別れた後は自由な時間という最強の武器を手に入れたことに気づく。別れた時の30の名言、その8、失恋はくよくよするものではなく、何にするもの。失恋してくよくよしていませんか。失恋はくよくよするものではなく、何にするもの。失恋とは見方を変えると飛躍に使える場合です。失恋の後は様々なネガティブな感情が押し寄せるでしょう。恥ずかしさ、悔しさ、無念さ、屈辱感、劣等感、罪悪感、怒りや不満もあるかもしれません。そのネガティブな感情はただ無駄にするのではなく、行動力に変えましょう。失敗から得られた教訓もあるでしょう。苦い経験から分かった自分の特徴もあるはずです。失恋経験によって得た感情ない教訓なりすべてを輪にして、今後の飛躍に役立てるのです。人生を飛躍するためのバネはいつでも手に入るわけではありません。徹底的に悩み苦しんでいる時しか手に入りません。今がその時です。失恋によって大きなバネを得たというのに活用しないのはもったいない。宝の持ち腐れです。失恋を通して自分の弱点が分かれば早速改善しましょう。嫌な考え方をされたなら相手を見返すために自分を磨きましょう。失敗から得られた教訓は今後の人生に生かしましょう。きちんと失恋の場合としていかせば一時的に落ち込んでいても十分挽回できます。むしろ失恋前よりずっと大きく飛躍できます。失恋という機会を無駄にせず飛躍の場合としていかしてください。そうすればいつか失恋してよかったと思えるようになります。失恋の場合にして大きく飛躍する。別れた時の30の名言、その9、自分の気持ちを隠したままでは失恋から立ち直れない。自分の気持ちを隠したままになっていませんか。恥ずかしい、笑われそう、バカにされそう、悪い噂が広まりそう、自分の評価が下がりそう。確かに失恋した話は交際を始めた話はしない人に言いにくい。ドロドロした内容になりがちです。自分の恥をさらすようで心理的に話しにくいでしょう。優しく思いやりのある人なら話す相手を不快にさせるのではないかと思うかもしれません。しかし自分の気持ちを隠したままでは失恋から立ち直れません。不安や寂しさを心の中で溜め込んだままになると、ますますストレスが大きくなるばかり。いつまで経っても情緒鑑定は改善されません。自分の気持ちを隠してどうするのでしょう。心の闇が溜まったままになり、あなたの心をどんどん蝕んでいきます。自分の気持ちを隠したままでは失恋から立ち直れません。だからこそ自分の気持ちを表現しましょう。話す相手を選んでも構いません。信頼できる人なら存分に話せるでしょう。親に言いにくければ友人でもいい。友人でも話しにくければ親友でもいい。身近に話し相手がいなければ電話相談でもいい。たとえ有料だとしても個人情報を守ってくれるので安心して自由に話せます。思い切り思っていることを吐き出すことが大切です。解決策が得られなくてもいいのです。悩みを誰かに話すだけで意味があります。無駄だと思わずきちんと吐き出してください。吐き出したという実感があるだけであなたの心は軽くなります。しっかり悩みを吐き出すことができれば失恋の悩みの半分は解決したようなものです。誰かに失恋の悩みを思い切り聞いてもらう。別れた時の30の名言、その10、反省するのが先だ。回復するのが先だ。失恋の後にしなければいけないことが2つあります。反省と回復です。失恋した後は反省が必要であり、落ち込みからの回復も必要です。どちらも大きな仕事であり、どちらも避けて通れません。さて、ここで順番について疑問があります。反省するのが先でしょうか。回復するのが先でしょうか。結論から言えばどちらが先でも OK です。一般的には失恋直後に反省するのが一番です。失恋直後の方が記憶も鮮明で、別れた時の感情も残っています。記憶も感情も強い時の方がしっかり反省できるでしょう。しかし、必ず反省が先でなければいけないわけではありません。失恋の状況によっては早く反省したくても難しい場合もあるでしょう。失恋直後だからこそ心身に余裕がなく振り返るのが難しいこともあります。そんな時は不安定な心が回復してから反省します。少し遅くなりますが、手遅れではありません。先に余裕を作っておけば、過去を客観的に振り返ることができ、落ち着いて反省できるでしょう。先に回復しておく方が自分にとって合っている人もいるはずです。順番にこだわらず、自分にとって取り組みやすい方法を選びましょう。最終的に反省も回復も両方できれば OK です。反省と回復は順番にこだわらず、自分に合った方からする。別れた時の30の名言、その11、失恋で大切なのは涙を我慢することではなく、きちんと立ち直ること。失恋で大切なことは何でしょうか。多くの人が涙を我慢しなければいけないと考えがちです。涙を流すのは情けないと思ってしまう。気持ちを強くしなければいけないため、とにかく涙を我慢する。失恋でしなくても必死に涙を見せずに頑張ろうとする人がいます。もちろん泣かずに頑張っている姿は素晴らしい。涙を我慢して前を向いている様子には未来に向けて努力している印象があります。しかし泣くのは悪いことだと考えるのは大げさです。泣いてはいけないと考えていると泣きそうな自分が情けなくなります。うっかり泣いてしまうと泣いた自分を責めてしまいます。自分を責めた自分をまた責めてしまう。涙を我慢しているとますますストレスが溜まるばかり。悪循環に陥って失恋の回復を妨げやすくなります。涙を我慢しているせいで失恋から抜け出せなくては意味がありません。失恋で一番大切なのは涙を我慢することではありません。きちんと立ち直ることです。泣いてもいいのです。最終的にきちんと立ち直ることができれば泣くことも意味があります。むしろしっかり泣いた方が上手にストレスを発散でき失恋から早く立ち直れるでしょう。落ち込むこともあって当然です。失恋して落ち込まない人はいません。むしろしっかり落ち込んだ方がよく反省ができるでしょう。涙を我慢することより失恋から立ち直ることにこだわりましょう。最終的に立ち直ることができれば涙を流すことも意味があります。涙を我慢することより失恋から立ち直ることにこだわる。別れた時の30の名言、その12、失恋した後は外に出て空を見上げよう。あなたの心を助ける存在は身近なところに存在しています。空です。空はいつも存在して当たり前なのでなかなか真剣に見ることがありません。見たとしても一瞬、空を飛んでいる飛行機を見るついでに空を見る程度です。たまたま視界に入った程度では空を見たとは言えません。窓を開けて空を見るのもいいですが、できれば外に出て空を見た方がしっかり眺められます。失恋をした後はいつも夜空が美しく見えるはずです。綺麗な空、さんさんと輝く太陽、かかる雲、そして視界に入りきらないことの大自然。おや、空はこれほど綺麗だったろうか。しみじみ感動するでしょう。失恋で心は進んでいるのに空ではいつもと変わらず明るく存在している。そのギャップが何とも味わい深い。空を見ながら深呼吸するのもいい。雲の形を見て何かを考えるのもいい。ただ何も考えずぼーっと空を眺めるだけでもいい。空の精度に比べれば人の悩みなんて小さなものです。意外な自然の下いっぱいに見ることでリラックスができ、だんだん心が軽くなっていくでしょう。しっかり空を見ることで空から降ってくるパワーを感じ取れます。失恋の苦しみを救ってくれる存在はあなたの前にあるのです。失恋で苦しい時は空を見て癒される。別れた時の30の名言、その13、今を一生懸命やりたい人に高い未来はやってこない。今を一生懸命生きていますか。失恋した後は元気もやる気も出にくいでしょう。ただじっとしていたい気分かもしれません。しばらく部屋に閉じこもっていたい気分かもしれません。しかしじっとしているだけでは何も変わりません。明日から頑張る。時間ができたら行動する。やる気が出たら努力する。そう言っているうちは高い未来はやってきません。仕事の先延ばしだからです。今を一生懸命やりたい人に高い未来はやってきません。過去は今の連続によって出来上がったもの。未来とは今の連続によって形作っていくもの。今の行いこそ未来を作る原因です。一生懸命今を生きていれば高い未来を形作ることになります。努力をしない言い訳はもうしないです。今を一生懸命生きてください。今やることは何ですか。小さなことでもいいのでまず目の前の仕事から取り組みましょう。やる気がなければやる気がなくてもできることから始めればいい。集中力がなければ集中力がなくてもできることに取り組めばいい。どうしても動きたくなければ動かなくてもできることからすればいい。一歩でもいいから前に出る。少しでも行動を始めれば後からやる気も集中力もできます。一度に多くのことはできなくても一つの仕事に集中するくらいならできるはずです。今あなたがしなければいけないのは今を一生懸命生きること。たとえうまくできなくても自分なりに一生懸命ない。余計なことを考えずすぐ今すべき仕事に取り組んでください。今を一生懸命に生きて高い未来を形作っていく。別れた時の30の名言、その14、何をやってもうまくいかない交際もある。いつか別れる運命だった。 好きで付き合い始めたもののすぐ相性の悪さに気づくことがあります。ただの相性の悪さではなく、根本的な相性の悪さです。お互いの価値観が違い、話が合わない。笑うポイントも全く違う。お互いの考え方が価値観と違っていて、一緒にいて楽しくない。それどころか不愉快なことばかり。表向きは恋人関係でも、実際は喧嘩ばかり。根本的な相性の悪さを感じることはありませんでしたか。もちろん、妥協や仲直りをする努力も大切ですが、根本的な部分がずれていると合わせるにも限界があります。もはや、付き合っているのが不思議なほどの相性の悪さ。そして、案の定、別れることになってしまった。それは、きっといつか別れる運命だったのです。付き合うことができても、後からこじれてしまうことが少なくありません。交際の途中から2人に溝ができる。その溝は一度できてしまうと元に戻らない。ダメなものはダメ。合わないものは合わない。いつか別れる運命なら、偶然付き合うことができても、だんだん別れる方向に関係が進んでいきます。何を問わないでも、運命からは逃れられない。付き合うことができたのは、誤解や勘違いがあったのかもしれません。ちょっとした勢いや偶然があっただけかもしれない。根本的な相性の悪さを感じながら、これ以上努力しても無駄です。いつか別れる運命だったと考えましょう。時には諦めも肝心です。無理なものは無理と思う方が自然です。珍しい交際を経験ができたと考え、さっと次の恋愛に切り替えた方が前向きです。根本的な相性の悪さを感じながら、いつか別れる運命だったと考え、諦める。別れた時の30の名言、その15、自然とは高麗のようなもの。傷口を気にすると痛みが強くなる。仕事を始めると痛みが消える。そしていつの間にか治っている。自然した時はこう思いましょう。高麗ができたようなものだと。日常では時折高麗ができて悩むことがあります。人事した痛みが気持ち悪くしばらく我慢の日々が続きます。高麗は不思議です。気にしていると余計に痛みは強く感じます。傷口に注意が向いて痛みが一層強く感じられます。指で触ると治るのも遅くなる。ところが仕事を始めると高麗の痛みも消えます。急な仕事に向くことで痛みが消えたかのように感じます。そしていつの間にか治っています。高麗が治った後はどの部分にあったのか忘れてしまうことです。いつの間にか治ってしまった。あの痛みは何だったのだろうと思うのです。自然も高麗のようなものです。自然直後心は気づいて精神的にも不安定になっているでしょう。心の傷ばかり気にしていると治りにくくなるばかりか余計に痛く感じます。ところが目の前の仕事を始めると心の傷が消えたかのように感じます。傷が治ったわけではありませんが注意が添えるため痛みを感じにくくなる。そしていつの間にか治っているのです。自然なんてちょっとした高麗。傷の場所が口の中か心の中かもしないです。あまり大げさに考えないこと。できれば別のことをして気を紛らわせていたい。気づけばいつの間にか治ってしまった。あの痛みは何だったのだろうと思うようになるでしょう。自然はちょっとした高麗のようなものだと考える。別れた時の30の名言、その16、一人になったと思い込んでいるだけ。一人になったと思っていませんか。確かに別れを迎えると大きな孤独感に襲われるでしょう。孤独感や疎外感を覚える。自分だけ世間から孤立しているような感覚になると異様な悲しさがどっと押し寄せます。しかしあなたは本当に一人なのでしょうか。いいえ、違います。自分の生活を振り返ってみてください。改めて振り返ると多くの人たちと関わっていることに気づくはずです。あなたを迎えてくれる家族、仲の友人たち、博識な先生や先輩、頼りになる上司、仲のいい同僚、可愛い部下、行きつけのお店の店員さんも顔見知りな立派な人間関係です。これだけの人に囲まれているなら全く一人ではありません。一人になったと思い込んでいるだけです。自分の誤解、勘違いに気づきましょう。ちょっと悪い夢を見ているだけです。注意を自分の内側ではなく外側に向けてみましょう。自分と関わっている人たちに気づいた瞬間、寂しさから解放されます。悪い夢から覚めたかのように現実を取り戻せます。一人になって苦しんでいたことが悪い冗談のように思えるはずです。一人と思い込んでいるだけで実は多くの人間関係がいることに気づく。別れた時の30の名言、その17、忘れたくなければ無理に忘れなくていい。心の奥にしまって思い出にすればいい。別れた人のことを忘れられなくてもいいのです。大好きな人であることを忘れられなくて当然。自然と二人で過ごした日を思い出してしまい、どうしていいかわからなくなる。道徳観念の強い人なら忘れるなんて別れた人に申し訳ないという罪悪感に苦しむでしょう。忘れられないなら無理に忘れなくていい。どうしても別れた人のことを忘れられなければ心の奥にしまい思い出にすればいいのです。美しい思い出としてそっと心の奥にしまいましょう。あなたの心には思い出を保管するための引き出しが無限にあります。記憶として残すのは同じですが扱い方を変えるだけです。心の表面に留めておくのではなく心の奥にしまう。その人の記憶をきれいな包装紙でラッピングして心の引き出しの奥にしまいます。心の奥にしまえばその記憶が暴れることはありません。うっかり表に出てきそうならもっと奥にしまえばいい。しばらく時間が経てばだんだん記憶が落ち着き安定するでしょう。忘れるわけではないため別れた人にも失礼ではありません。一定期間が経って懐かしい思い出になればまず思い出せるようになっています。どうしても別れた人のことを忘れられなければ思い出にして心の奥にしまう。別れた時の30の名言、その18、自然で苦しい時はホットココア。自然で苦しい時はホットココアを飲みましょう。甘くて美味しいホットココアは自然と相性が抜群です。ホットココアには糖分がたっぷり含まれています。糖分の程よい甘みは不安や心配など心のストレスを軽くしてくれる効果があります。リラックスの作用をもたらし心の傷を癒してくれるでしょう。ココアの甘い香りを嗅ぐと一瞬で精神的な安らぎが得られるでしょう。嗅覚は他の感覚器官とは違って大脳天然系と直接つながっているため即効性があります。ホットココアにはチョコレートも含まれています。チョコレートは別名恋愛の特効薬とも呼ばれています。チョコレートには恋心に効くフェニルエチルアミンという成分も含まれています。フェニルエチルアミンは恋をすると脳内で大量に分泌される物質です。ホットココアに含まれるチョコレートでフェニルエチルアミンが補われると恋をしたい気持ちを高めてくれます。自然の仕込みが高くなるだけでなく恋愛力を高めてくれるでしょう。ホットココアにはポリフェノールと有効酸化物質も含まれていて健康にもプラスです。寂しくて眠れないよりもホットココアが睡眠薬の代わりになるでしょう。元気を出すつもりでホットココアを飲んでみませんか。甘み、香り、成分の三拍子が揃ったホットココアは自然の強い味方。ホットココアを飲み終わる頃には心安らかな幸福感に包まれているはずです。自然で苦しい時はホットココアを飲む。別れた時の30の名言、その19、どんな自然であっても間違いだったと思ってはいけない。あの人を好きになったのは間違いだった。付き合ったのは間違いだった。恋愛なんて最初からしなければよかった。ひどい自然を経験するとその恋愛全体を間違っていたと思いがちです。最終的に別れることになったならそう思うのも自然なのかもしれません。しかしどんな自然であっても間違いだったと思ってはいけません。自然を間違いだと思ってしまうとその恋愛全体を否定することになるため何も学べなくなります。後悔が増え未来に進む明日にもなる。また恋愛をした自分まで否定することになるため自信喪失にもつながります。愚かな恋愛をしてしまった自分が情けなくなり嫌になってしまう。うっかり考えがちですがこれほど危険な考え方はありません。ではどう考えるか。どんな自然であっても経験できてよかったと考えることです。経験できてよかったと考えた瞬間その恋愛全体を肯定することになるため多くを学べるようになります。どんな辛い恋愛だったとしても得られたことがあったはずです。一方的に苦しめられたなら人の醜さを知ることができたと思えばいい。たとえ忘れたいことひどい自然だったとしても人生の不条理を知ることができたと思えばいい。どんな自然であってもその恋愛を肯定して受け入れてください。大変だったけど経験できてよかったと思うだけでいい。そうすることで同時に恋愛に打ち込んだ自分も受け入れることになり自信もつきます。肯定することが成長です。過去と決着をつけることができ未来に進めます。どんな自然であっても間違いだったと思うのではなく経験できてよかったと考える。別れた時の30の名言、その20、自然とは恋愛の終わりではない。次の恋愛の始まり。自然の恋愛の終わりと思っていませんか。確かに一つの交際が終わったという感覚があるかもしれません。時間はゆっくり止められている。自然した今は開放感や安心感があり休憩の時間のように思えます。自然に打ちのめされ次の恋愛は随分先のように思うかもしれません。しかしここが要注意。終わったと思うから自然したと動こうとしなくなります。出口を出てそこで油断してしまう。終わったと思い続けると自分の人生まで終わったかのように誤解します。そのまま何もしないで本当に終わってしまうのです。気づいてください。自然とは恋愛の終わりではありません。次の恋愛の始まりです。自然した瞬間実は次の恋愛が始まっています。出口を出たのではなく入り口に言いました。すでにスタートのピストルを鳴らし新しい恋愛が始まっています。まだ恋の予感はしないかもしれませんが裏では出会うためのシナリオが進んでいます。始まりなのに終わりだと誤解してはいけません。自然してつらいと思っていることがすでに次の恋愛のスタートになっています。映画もドラマも物語は辛いことから始まるのが定番です。自然して恋愛がなくなったのではありません。 出演したら生活の流れが変わり、新しい恋愛運がやってくるようになりました。人生の流れに逆らわず出会っていきましょう。次の恋愛はすぐそこまで来ています。出演は次の恋愛の始まりと考える。別れた時の30の名言、その21。別れるのは辛いが、無理に付き合い続けるのはもっと辛い。別れるのは辛いこと。避けられるものなら避けたかった。できることなら付き合い続けたかった。過去を振り返り悔やんでいるかもしれません。しかし本当のことを言えば別れてよかったのです。もしそのまま付き合い続けていればどうなっていたでしょうか。すれ違う2人が無理に付き合い続けたところでストレスの多い日々が続いていたでしょう。違和感や不快感を我慢しながら付き合っていても楽しくありません。喧嘩ばかりで悩みが増える。余計なストレスで肌も荒れる。いつもイライラして性格も悪くなる。別れるのは辛いですが、無理に付き合い続けるのはもっと辛いこと。無理な付き合いを続けたところで2人にとって無駄な消耗の連続です。だから別れてよかったのです。何をやってもうまくいく交際があるように、何をやってもうまくいかない交際もあります。今回出演に至ったのは2人の相性が合わなかっただけのこと。相手に非があるかもしれませんが、あなたにも非があるでしょう。相手だけ悪いわけでもなければ、あなただけが悪いわけでもない。今回の出演は自然の流れに身を任せた結果です。なるようになっただけです。別れたおかげで最悪の結果を避けられたと言えます。無理に付き合うくらいなら別れてよかったと考える。別れた時の30の名言、その22。捨てられて出演をしたなら見返すために自分磨きを頑張ればいい。捨てられて出演をした時、悲しみに暮れるだけではすみません。体が震えるほどの強い痛み、恨み、憎しみが湧き出るでしょう。今まで全力で愛してきたのに、最後は一方的に別れを告げられ、ゴミを捨てるかのように扱われた。乱暴な別れ方をされたことにならなかったし、後悔させるような仕返しをしたくなるかもしれません。しかし、仕返しなんてしてはいけません。仕返しをするとあなたが醜くなります。醜いのは相手だけにして、あなたは醜くなってはいけません。心に積もる痛みはどう対処すればいいか。捨てられて出演をしたなら、相手を見返すために自分磨きを頑張ればいい。ふつふつと湧き上がるパワーは仕返しではなく、自分の高めることに向けるのが健全です。運動をして体力をつける。もっと勉強を重ねて激しくなる。ダイエットに励んで余分な脂肪を落とす。スキンケアに力を入れて肌を美しくする。新しい服を買っておしゃれに力を入れる。コミュニケーション能力を高めて人付き合いの達人になる。仕事に集中してキャリアを積む。実用書や自己啓発書を通してポジティブで賢い生き方をする。自分磨きを頑張ればどんどんあなたの魅力は向上します。十分魅力的になれば、いつか再会した時、つらければよかったと悔しがるでしょう。相手を悔しがるのではなく、悔しがらせてやりましょう。相手が悔しがることはあなたの魅力的になることこそ最高の仕返しです。捨てられて出演をした時は見返すために自分磨きを頑張る。別れた時の30の名言、その23。出演することが笑っていたら恋愛は面白くない。最初から恋愛の結末が笑っていればこんな苦労はしなかったのに。最終的に2人は結婚するのか別れるのか。未来が見える魔法の水晶玉があって、2人の結末がはっきり分かるとします。解決しないトラブルなら最初から努力しなかった。出演することが笑っていれば最初から交際はしなかった。確かに結末が笑っていたなら努力しても仕方ないと思うでしょう。しかし出演することが笑っていたら恋愛は面白くない。未来が見える魔法の水晶玉で2人の結末が笑っていればさぞ恋愛は味気なくなるでしょう。先に2人の結末が笑っていればこれからどうなるのだろうとドキドキすることもなくなる。2人に嬉しい出来事があっても最初から笑っていると感動しなくなる。2人に危機が訪れても焦ることがない代わりに努力もしなくなる。先の何気に笑ってしまうと可能性を信じて行動しなくなります。結果の良し悪し、付き合う付き合わない、行動するしないと考えてしまうようになるでしょう。恋愛は最終的な結果がわからないから面白いのです。未来が見える魔法の水晶玉がなくてがっかりする必要はありません。むしろ未来が見える魔法の水晶玉がないおかげで恋愛を楽しめます。出演することになっても恋愛を後悔してはいけません。苦しむことも悩むことも恋愛の面白さの一つ。もちろん出演も恋愛の面白さの一つです。たとえ出演者としてもこれでよかった。素晴らしい経験と思い出ができたと考える。出演をしても実は不安する未来もあるかもしれません。不安だけでは辛すぎる。期待だけでは甘すぎる。不安と期待の両方を感じながら未来に向かってもがし苦しむのが恋愛の本当の面白さです。未来が見える魔法の水晶玉に期待しない。別れた時の30の名言、その24。悲しくて涙が止まらなければ、てるてる坊主を作って部屋に飾ろう。悲しくて涙が止まらない時はあるものを作りましょう。てるてる坊主です。てるてる坊主は天気が晴れることを祈って作る人形です。遠足や旅行の前日に作って晴天を読みながら軒先に通したことがある人も多いのではないでしょうか。てるてる坊主、明日天気にしておくれと歌った人も多いことでしょう。その人形を悲しくて涙が止まらない時も作ってみましょう。悲しくて涙を流している状態は今は雨が降っている状態と同じ。水滴の落ちる場所が外からあなたの違いです。大泣きしている時は自分の中で土砂降りの雨が降っている状態と言えるでしょう。涙が止まらなければてるてる坊主を作ろうではありませんか。明日は涙が止まり笑顔になることを祈って自分専用のてるてる坊主を作ります。てるてる坊主の顔にはにっこりした笑顔を描き込みます。完成すれば部屋の少し高い位置に飾っておくといいでしょう。てるてる坊主の守りの役目も果たしてくれます。てるてる坊主、私を元気にしておくれと歌うとますます効果が期待できるかもしれません。翌日にはきっとあなたの心のモヤモヤが解けているでしょう。笑顔になるだけでなく天気も晴れてくれば一石二鳥です。悲しくて涙が止まらなければてるてる坊主を作って部屋に飾る。別れた時の30の名言、その25。出演経験も自分磨きの一つ。出演した時は自分磨きを頑張りましょう。じっとしているばかりでは何も変わることができません。本を読んで知識を得る。スポーツを始めて体を鍛える。習い事を始めて新しい能力を身につける。遊ぶことと好奇心を大切にしながら自分磨きに取り組めば心地よく熱中でき、出演の悲しみはすぐ吹き飛びます。多くの経験を積むことであなたの視野や価値観が広がり、心の器が大きくなります。さて、自分磨きに取り組むのはいいのですが、その前にもっと大事なことを忘れていませんか。出演経験も自分磨きの一つです。自分磨きに取り組むというより、実はすでに取り組んでいる最中であることに気づいてください。自分磨きに取り組むなら、まず今直面している出演をしっかり経験しておきましょう。出演もあなたの視野や価値観を広げてくれる大事な経験。出演の苦しみや悲しみは心を鍛えてくれるランデルです。出演の落ち込みから立ち直ろうとする過程で精神力と行動力が鍛えられます。出演経験を通して反省すれば、今後の人生に役立つ知恵や教訓が得られるでしょう。学んだことは忘れないようにメモしておきましょう。出演はいつでも経験できることではありません。もうこんな経験をすることはないかもしれないと思いながら、気合なくをたっぷり味わってください。もしかすると、人生最後の出演経験になるかもしれない。今しっかり出演を経験しておけば、それだけでも十分な自分磨きになります。出演経験も自分磨きの一つと考える。別れた時の30の名言、その26。あなたの出演は映画以上のストーリー。あなたは今、映画以上のストーリーを経験しています。どこが映画なのか、映画の方がもっと素晴らしいと思うかもしれません。確かに映画には素晴らしいストーリーも数多くありますが、どことなく大変です。映画の結末は感動的、一見落着、ハッピーエンドが定番です。無難に物語が始まり、あるとトラブルが発生して、困難の乗り越え、ハッピーエンドという主張点です。もちろん、中には映画にもありますが、ハッピーな終わり方が大半。その意味では、どんな映画も見ないから大きな結末が笑っているようなものです。映画を慣れている人なら、映画が始まった瞬間、先の展開を読めてしまいます。映画は興行収入がなければ、何かないため、どうしても、焦点のいい内容に偏ってしまいます。しかし、現実は違います。現実の恋愛はもっと不安定で親切です。努力しても報われないことなんて日常茶飯事。現実の恋愛はハッピーエンドではなく、バッドエンドも普通に存在します。順調な恋愛を経験する人もいれば、トラブルだけの恋愛を経験することもあります。期待を裏切ることもあれば、不幸になってしまうこともある。中には、自分のような出演を経験する人もいます。広い出演でもいいのです。ハッピーエンドだけが恋愛ではありません。平凡であっても恋愛。不幸ばかりであっても恋愛。その一連の経験は、興行収入を意識した映画ではなかなか設定できないストーリーです。今、貴重なストーリーを経験していることに気づいてください。映画のように整っていないから、あなたの恋愛は映画以上のストーリーです。映画以上のストーリーを経験していることに気づく。別れた時の30の名言、その27。出演をして立ち直れなかった人はほとんどいない。出演から立ち直れないと言いますが、誤解です。世の中にいる出演の経験者をよく見てください。出演で落ち込んでいても、結局いつかは立ち直っているはずです。実際のところ、出演をして立ち直れなかった人はほとんどいません。もちろん、中には事情があって、立ち直れなかった人もいるかもしれませんが、本当に少数です。立ち直るまでに時間がかかったり、苦しんだりなど、個人差はありますが、最後はほぼ全員が立ち直れています。だから安心してください。あなたも大丈夫です。涙が止まらないのは、まだ気持ちの整理が追いついていないから。時間をかけて気持ちを整理していけば、だんだん涙が少なくなります。やる気や元気が出ないのは、まだ心の傷が回復の途中だから。 心の傷を回復すればいつものようにエンジンをやる気も出てくるようになります。忘れられないと思うのはまだ記憶が鮮明だから。時間が経つにつれて記憶が焦っていれば思い出としてしみじみ思い出せるようになります。なかなか出演から立ち直れない状況は真っ暗なトンネルの中にいるようです。出口がないように思いますが、まだ見えていないだけ。出口が見えなくてもひたすら前を向いて歩き続けましょう。しばらくすれば出口の光が見えてきます。どんな人も最後は出演から立ち直れます。どうせいつか立ち直れるのですから、あまり気にしないこと。仕方ないことに悩んでいても仕方ありません。時間が解決することは時間に任せましょう。あなたはあなたがすべき仕事に集中すればいいだけ。長引く出演に悩むより今すべき仕事に取り組む方が建設的です。淡々と仕事をこなしていればいつの間にか出演から立ち直っているはずです。実は出演から立ち直れない人はほとんどいないことに気づく。別れた時の30の名言、その28、結婚がゴールなら出演もゴール。どちらも素晴らしいフィニッシュ。結婚はゴールという言葉を聞きます。もちろん実際は結婚後も道のりが続きますが、交際を結婚まで続けられた点では一つのゴールを迎えたと言えるでしょう。長い交際を経て結婚ができれば、2人は次のステップへ移ることになります。さて、ここでよくある誤解があります。恋愛は結婚だけがゴールではありません。結婚がゴールと呼べるなら出演もゴールです。どちらも素晴らしいフィニッシュだからです。大きなことを成し遂げたのですから、本来は達成感に喜んでいる場面。惜しい結果に終わりましたが、最後までやり遂げたという点では十分褒めるに値します。恋愛のフルマラソンを走り切ったと考えようではありませんか。よく頑張ったね。偉いよ、自分。素晴らしい。自分を褒めたたえましょう。ゴールを迎えた後はしばらく休憩することが大切です。大きなことを成し遂げたのですから、手と手と引っ張り切っていて、当然、休憩が少し長くても大丈夫。疲れが回復して元気が出てくれば、再び立ち上がり、次の目標に向かって走り始めましょう。出演したから人生が出演したら新しい人生が始まるのです。次のゴールこそ結婚を目指せばいい。大きなことを成し遂げ人が向けているはずですから、次はもっと良い交際ができるはずです。出演もゴールと考える。別れた時の30の名言、その29、出演してから本当の戦い、敗者復活戦という勝負が待っている。出演といえば勝負に負けたような印象を持たれがちです。仲直りができなかった、引き止められなかった、恋愛に敗れてしまった、できなかったという点では勝負に負けたかのような印象を持つかもしれません。しかし結論づけるのはまだ早い。まだ勝負は終わっていません。むしろ出演してから本当の戦いの始まりです。恋愛の勝負に敗れた後は敗者復活戦という勝負が待っているではありませんか。これからどうやって立ち直っていくか、傷ついたところをどう回復させるか、出演のどん底からどう這い上がるか、失われた時間をどう取り戻すか、人生の目標を見失って次はどこに向かっていくか、どうやって次の恋人を見つけるか、取り組むべき課題はたくさんあります。人が大きく成長するのは倒れてから立ち上がるとき、自分にとって最も辛いときこそ成長できる要素がたくさん存在しています。出演した後こそ人生を左右する大事な勝負どころと言いましょう。もちろん努力次第で奇跡が起こり復元できる可能性もあります。出演して人生が終わるわけではありません。出演してもまだまだ人生は続きます。出演して敗者復活戦の運命がなりました。終わったのではなく始まったのです。希望を捨ててはいけません。これからが本当の戦いと思って敗者復活戦に立ち向かおうではありませんか。出演してから本当の戦いと考える。別れた時の30の名言、その30、あなたの未来はきっと今より良くなっている。あなたの未来はきっと今より良くなっています。その根拠は何か。それは今あなたが未来は今よりきっと良くなっていると考えることができたことです。本当に絶望で最悪の状態なら未来は今よりきっと良くなっていると考えることすらできません。絶対やめない。どうせ暗い未来しかやってこない。どうせ行動しても希望はない。明るいことを一つも考えられず、ネガティブなことしか思い浮かばないでしょう。生きるどころか心配と考えることもあるかもしれません。未来は未来になってないとわからないのも事実です。しかし今あなたは未来は今よりきっと良くなっていると考えることができました。まずそれだけでいい。少なくともその希望を持てるだけの自分がいるということ。実現するかどうかは別にして、まず未来は明るく考えられた自分の可能性に気づくことです。涙を流すこともできています。少なくとも心はまだ死んでいないということです。この文章を読むこともできています。少なくとも前に進もうとする意欲があるということになります。これまでの出演経験を生かせば次の恋愛に立つことができるでしょう。不適されているより明るい未来を信じている方があなたの未来です。未来はきっと今より良くなっている。そう信じることから始めましょう。そして未来はきっと今より良くなっていると信じている自分を褒めてさらに元気を出すのです。あなたの未来はますます良くなります。とにかく未来はきっと今より良くなっていると信じる。別れた時の30の名言、まとめ。その1、出演して自分が生まれ変わったことに気づく。その2、全力で人生を生きていることに気づき自分を褒める。その3、気づいた分だけ大人の階段を登っていることに気づく。その4、苦労した別れの後ほどいい出会いが待っていると信じて行動する。その5、別れたというより別れさせてもらったと謙虚に考えるようにする。その6、運命の人ではなかったという発見に喜ぶ。その7、恋人と別れた後は自由な時間という最強の武器を手に入れたことに気づく。その8、出演を前にして大きく飛躍する。その9、誰かに出演の悩みを思い切り聞いてもらう。その10、反省と回復は順番にこだわらず自分に合った方からする。その11、涙を我慢することより出演から立ち直ることにこだわる。その12、出演で苦しい時は空を見て癒される。その13、今を一生懸命に生きて明るい未来を形作っていく。その14、根本的な相性の悪さを感じながらいつか別れる運命だったと考え諦める。その15、出演はちょっとした公演のようなものだと考える。その16、人々と思い込んでいるだけで実は多くの人間関係がいることに気づく。その17、どうしても別れた人のことを忘れられなければ思い出にして心の奥にしまう。その18、出演で苦しい時はホットコーラを飲む。その19、どんな出演であっても間違いだったと思うのではなく経験できてよかったと考える。その20、出演は次の恋愛の始まりと考える。その21、無理に付き合うくらいなら別れてよかったと考える。その22、捨てられて出演をした時は見返すために自分磨きを頑張る。その23、未来が見える魔法の水晶玉に期待しない。その24、悲しくて涙が止まらなければテレテレ坊主を作って部屋に飾る。その25、出演経験も自分磨きの一つと考える。その26、映画以上のストーリーを経験していることに気づく。その27、実は出演から立ち直れない人はほとんどいないことに気づく。その28、出演もどういうと考える。その29、出演してからの本当の戦いと考える。その30、とにかく未来はきっと今より良くなっていると信じる。